寺レイディオ。
国分寺の街、人、自然、歴史、文化などを紹介する音声番組国分寺レイディオは、東京経済大学地域連携センターが制作運営しています。こんにちは、ライターの近松笹右衛門です。2023年から国分寺レイディオのパーソナリティを務めています。よろしくお願いします。国分寺レイディオ第4シーズンブックタウン国分寺では、国分寺の街と人と本の結びつきについて紹介をしていきます。第1回のテーマはつなぐです。国分寺ブックタウンプロジェクトという活動を行っている青木智子さんをゲストにお迎えしてお届けします。それでは最後までお付き合いください。
国分寺レイディオ。
改めまして、ライターの近松笹右衛門です。国分寺レイディオ始まりました。第4シーズンブックタウン国分寺第1回はつなぐというテーマでお送りします。国分寺の街の本と人とをつなぐ場所、仕組み、お店、活動、取り組み、作る人などについて、国分寺ブックタウンプロジェクトの青木智子さんと一緒に紹介していきます。青木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず青木さんがどのような方なのか知っていただくために、簡単な自己紹介をお願いします。
はい、紹介ありがとうございます。青木です。私はもともと本がとても好きで、はい、文学勉強してたんですけれども、新卒で出版の取り次ぎの会社に入ったんですね、はい、でその後やっぱりよく知らないで入ってしまったところもあって、はい、やっぱり作るところに行きたいなっていう強い気持ちがあったので、はい、その後出版社に転職して、はい、児童雑誌だとか付録なんかを作ったりしてたんですけれども、はい、ただその事業が途中でストップして、はい、外資系の学術出版社に移ったりなんてこともしながら、はい、国分寺で子供が生まれたので、はい、まあ、それを機に今フリーでライターや編集の仕事をしながら、はい、本に関わることをしているっていう感じです。はい、はい。
で現在、国分寺ブックタウンプロジェクトという活動をされている、はい、ということなんですが、はい、簡単に国分寺ブックタウンプロジェクトという活動についてですね、はい、ちょっと説明をしていただければと思います。
は
い、
国分寺ブックタウンプロジェクトというのは、もともと最初に立ち上がった時には、私はまだ、うん、全然、はい、知らないで、はい、ただの市民としていたんですけれども、はい、西国図書室っていうのを立ち上げた篠原さん中心になって、はいはい、あとサントポストの代表である粕谷さんなどがこう本の好きな人たちが集まって、はい、いろんな本の企画を自分たちで作ってみようっていう、はいはい、でそれを考えたものを年に1回あるブンブンウォークっていうお祭りで実践してみようっていうような、はい、試みを、はい、しているプロジェクトなんですね。で私はそれ4年目くらいから参加させていただくようなことで、はい、皆さんとつながっています。
それで実は昨年のブックタウンプロジェクトの、ね、はい、に呼んでいただいてですね、はい、それで国分寺と本の話をですね、はい、させていただいて、こういうラジオみたいな形でですね、
そうですね、
させていただいて、はい、非常に面白かったと思いましたし、はい、聞いていただいた方にですね、喜んでいただいてですね、実はそこからですね、
そうですね、
青木さんにその時にラジオに出ていただくことができるかななんて思って、今日お呼びした次第なんですが、
はい、
ちなみに国分寺のどこに魅力を感じていますか？
そうですね、本当にさっきお話しした通り、うん、国分寺に引っ越してきて10年ぐらいは、うん、子供もいないで、はい、本当に行って帰るだけの場所だったので、はいはい、正直国分寺の魅力っていうことを感じたことも考えたこともなかったんですけれども、はい、やっぱり子供を産んで、はい、でも初めは仕方なくなったんですが、はいはい、地域でいろんな動きをする中で、はい、住んでるだけでは全く見えなかった人とのつながりだったり、はい、いろんなプロジェクトが実はたくさんあるっていうことを知って、はいはいはい、なんかすごく知れば知るほど面白い場所だなっていうのを最近特に感じています。
はい、ありがとうございます。実はそういうふうにしてですね、実は私もその一人なんですが、最初は何も感じてなくてですね、はい、だんだんなんかいろんなことやってる人がいるっていうことに気づいてですね、はい、それでやっていくっていうのが、実は前回の第3回の冬木さんなんかも、はい、実は音楽関係の仕事されてて、最初は本当にベッドタウンというかですね、もう通勤だけでですね、地域なんか全然考えたこともなかったのに、活動に少し足を踏み入れた瞬間にみんなとつながってですね、はい、国フェスというですね、音楽フェスまでですね、はい、されるようになったということで、本当にそういう人が自分も含めて多いなっていう感じがしますね。はい、ありがとうございます。 青木さんがどのように、本や人に出会って現在の活動につながっていったのか、また国分寺の町のどのようなところに魅力を感じて住まれているかがよく分かりました。で、今回の国分寺レディオ第4シーズンのタイトルはブックタウン国分寺ですが、私たちにとって最も身近な貸し出す仕組みでもあり、読むための場所でもある公共図書館の紹介から始めたいと思います、はい、で、最初に紹介するのは、JR 中央線西国分寺駅南口から徒歩7分のところにある東京都立多摩図書館です。で、都立多摩図書館は、雑誌と子どもの本に特化した図書館です。で、雑誌が約2万種類、2万種類とはすごいですよね。それから児童向け資料が約23万冊揃っているという、都立の中央図書館のですね、補完的な役割を担っている図書館です、で、形式的には中央図書館の、館長の下の管理部の一般職の、一組織の位置づけということでですね、難しく言うとですね、そういうことだそうです、はい。で、本館である都立中央図書館は、これは1973年に開館してですね、私も何度か行きましたけど、はい、開花で35万冊 で、
すごいですね。
で、全体で232万冊の蔵書っていうですね、日本の公立図書館の中では最大級であることは間違いないです。これ以上のものはないと思います、はい。で、場所も良くてですね、東京メトロ日比谷線の広尾の駅からですね、3分ぐらい歩いたところにある有栖川記念公園というきれいな公園があるんですが、はい、で、これは港区立の公園なんですがね、この真ん中にこう、なんていうか林の中に佇んでるきれいな図書館です、ね。で、中央図書館と多摩図書館ともにですね、個人貸し出しはできません、行っていません、はい。で、ただ図書館というのはやっぱ総合的に成り立つものなので、例えば区立とか私立の図書館でですね、蔵書がない場合 の、 貸し出し希望があればですね、それに応えるという図書館でもあります。だからリクエストすると借りることができることもあります。ちなみにこの都立図書館はですね、もともと多摩にですね3つあったんですね、青梅と立川と八王子の3つあったんですが、それを1987年に立川に統合されて、今の東京都立多摩図書館の形になって開館したんですね、で、この時点では都立図書館、他に日比谷図書館もありましたので、ただ日比谷図書館は2009年に千代田区に移されたので、現在は都立図書館は中央と多摩の2つですね、で、まあ、ここまでの話が長かったんですが、都立多摩図書館は2017年に立川から西国分寺に移転したんですが、これは国分寺にとって本当に大きなことですね。おそらく青木さん子育てをされていてですね、はい、ちょうどいい感じでですね、
本当にお世話になりました。これが
誕生したということはですね、本当に大きかったと思いますね、はい。で、あと都立多摩図書館というのはあれですね、もともとの開館の数とかですね、それからそういったものがですね、立川時代の3倍になったそうですので、閲覧席も 1.5 倍にしたそうなので、やっぱりでそれで綺麗ですからね。
そうですね、最高ですね、
綺麗です。で、調べてみるとですね、その2017年の開館時のコンセプトが森の中の本の森っていうですね、なかなか面白い、
まさにでもそんな感じです ね、
そうですね、緑の中にあるっていう感じがしますからね、で、それでただ緑の中にあるっていうだけでなくて、一番なんていうかな、ホッとするのは、1階の入り口の右奥にですね、国分寺の代表的なパン屋さんであるキニオンさんがですね、はい、経営する小さなカフェがですね、小さな感じのいいカフェがですね、はい、あるところが、はい、とてもいい図書館ですね、はい。やっぱりなんか本当にあれですよね、あれでスコーンを食べてね、はい、ちょっとコーヒーを飲むっていうことでね、ブレイクタイムとして大きいですよね、はい。で、私たちはライターですので、調べ物をするためにもですね、はい、自転車でちょっと行ってですね、調べられるのは、わざわざ大谷文庫行ったりとかですね、そういったね、ことをせずにですね、はい、済むので、本当に便利だと思いますね。で、ちなみに隣にですね、南隣にですね、2017年の、都立多摩図書館に続いて2020年に都立の公文書館というのができてですね、はいはい。で、入ったことないのでよく分かりませんが、聞いてみたらですね、図書資料は1万3000冊ぐらいあるようなので、ありますね。だから、歴史的なものっていうのはひょっとしたらこういったライターの仕事の人だけでなくてね、興味のある人は調べに行くことがですね、結構展示、なんていうか、公開の展示やってるみたいなので。
そうなんですよね。
で、そういう感じです。で、青木さん、先ほどあれ都立多摩図書館、はい、お世話になっていらっしゃるということですけど、はいはい、他に何かちょっと感想とかですね、ございますかね。
やっぱり子どものフロアというか、はい、子どもの 場所もすごくこう居心地がいいですし、はい、専門のコンシュルジュの方もいらっしゃるので、はいはいはい、探したいものとか、まあ、ちょっと曖昧な言い方をしてもすぐに見つけていただけるっていう素晴らしいなっていうのがあります、はい、で子どもと行ってもいいですし、はい、結構集会室だとか、セミナー室だとか、はい、そういうお部屋もすごく充実していたり、はいはい、まあやっぱり調べ物をするのに本当に素敵な環境だな、はい、居心地もいいですし、はい、かといって何でしょう、窮屈感がないというか、ね、広々とした、はい、配置ですごく大好きです。
そうですね、ガラス、はい、ガラスが多いですからね。
そうですね、本当に居心地が良くてちょっとうとうとしてしまうこともあります。
本当にね、晴れた日とかね、やっぱりこう気持ちのいい、本当に森の中の図書館という感じがね、はい、あって、やっぱり繰り返しになりますけど、やっぱ国分寺に住む人にとってやっぱすごいこ
う
大きな、そうですね、9年前になるんですけどね、はい、大きな出来事だったと思います、
はいはい、
ありがとうございます、はい。で今都立多摩図書館の話をしましたが、
はい、
国分寺はですね、図書館のですね、なんていうかな、こんな言い方変なんですけど、地理地政学的にですね説明するとですね、国分寺外線の国分寺外線というですね、はい、立川から何て言いますかね、田園調布までですね、はい、続く多摩川削って取った崖がですね、うん、ありますけど、この国分寺外線の上のですね、うん、西側にこの多摩図書館がこう、うん、巨大な頂としてですね、
はい、
こう喫立しているみたいな感じでですね、うんうんうん、言うとそういうに見立てるとですね、
はい、
東側の小金井市に接したですね、国分寺外線の崖の上のにはですね、うんうん、最東端にはですね、
はい、
国分東京経済大学図書館というのがですねそびえていてですね、西と東にですね横綱がいるみたいなね、
確かに
感じがあります、
はい。
でこんな大げさな見立てですけどね、続けるとですね2つの巨峰の間の平原や谷のところにですね、うんうんうん、公立図書館とか書店、古書店とかですね、学校図書館があるといったイメージがですね、
うんうん、
鳥の目から見たですね、はい、国分寺の図書館とかですね、うんうん、書店ということで考えるとですね、
うん、
そんな見立てがひょっとしたらできるかもしれないということでですね、
うんうん、
実は東京経済大学の地域連携センターの前にあるですね、はい、展示でですね、このメディカルボックスの小さな展示でそれをやってるんですね、
はい、あ、そうなんですね、
後で見てください、
はい、ぜひぜひ。
でそれでちなみに東京大図書館ですね、蔵書数が89万何千冊、うんでですね、結構相当多いんですね、
はい、
で経済経営社会学法律政治などの社会科学系が5割を占めますけど、うん、逆に言うと5割っていうことは、うん、50万冊ぐらいがそれであってもですね残りは違うわけですよね、
うん、
そうすると文学とか芸術なんかなんかも結構
そうなんですね、それすごい意外な、
そうなんですよね、うん、で意外とね近隣の大学と協定結んでるので、
はい、
津田塾とかですね、むさびとかのですね、うん、学生さんとか教職員の方がその仕組みを使って、うん、自分の大学で借りれるので、
うん、
そういった文学とか芸術の本ね借りたりすることもあるんですね、
うん、
意外ですよね、むさびでなんで統計大で芸術の本を借りる
の、やっぱりそういうイメージを持ってしまってたなって思いますね、はい、
で一般の人がね入れないように思われていますが、
うん、
実は入れるわけですね、
うん、
小金井市と国分寺市と小金井市ですね、うんに在住されている方は、これはなぜかというと小金井市も敷地の一部だからですね、
うんうん、
で市内の図書館に資料がなくて統計大の図書館に資料があるという場合にはですね、はい、最寄りの図書館で入館手続きをしていただくと、
うん、
臨時入館証が発行されるので、
はい、
それで入れると、で資料の貸し出しもできると。
これも知らないことですよね。
そうですね、実は本当にねこれ、うん、知らない方が多いので、
はい、
ただあんまり使われるとあれなんですね。
そうです。
ただ本当にね資料がなかったら、
うん、
そういう仕組みはね、
うん、
使うべきだと思います。
そうですね、は
い、でちなみにですね統計大図書館ですね、これは実は綺麗な図書館として業界では有名でですね、
うん、
日が沈んで明かりが灯るとですね、
うん、
美しさが際立つというかですね、
うん、
これコロナで実は話題がなくなってしまって悲しかったんですけど、日産自動車さんがですね2020年の東京の名所12選っていうカレンダーを作られて、
うん、
そのうちに多摩地区では唯一ですね、多摩地域では唯一、
うん、
統計大図書館がの明かりが灯ったところに、
はい、
日産セレナが灯っていてですね、
うん、
それのカレンダーがですね作られて、ただ本当に繰り返しますけどコロナ
で、
それでなくなってしまったってですね、でぜひ国分寺ブックタウンプロジェクトの皆さんにもですね、
はい、
見学をしていただく、見学ツアーをですね、
はい、
していただいておきたいと思います、
うん、
で青木さん統計大図書館 の日産自動車のですね、
はい、
カレンダー見ていただい先ほど見ていただいたんですね、
はい、
統計大図書館についてですね、
はい、
感想などあれば。
いやこの前私、はい、 笹さんにご案内いただいて初めて入ったんですけれども、はいはい、いや本当に素敵な建物で、はい、見やすそうですし、はい、蔵書もやっぱ想像以上にすごくたくさんあって、やっぱ建築にも中身にもすごくワクワクしました、はい、あと崖の上っていうのも、はい、窓から見た時に本当に実感しましたので。
そうですね、はい、崖の上なんですね。
すごい崖の上でした。
だから先ほど大げさな見立てというのはですね、はい、実は崖のなんていうかな、こう崖の南側の下の方のですね、うんうん、上空の本当に鳥の目で見ればですね、はい、おそらく都立多摩図書館と東京大図書館というのは、うん、そんな風に見える可能性もありますよね。
そうですね、いや本当に足を踏み入れてすごく実感としてそれが分かる感じがしました、うん
はい、ありがとうございます、はい、続いて国分寺市立図書館について紹介します、国分寺市立図書館は、5館と1分室から成り立っていてですね、1973年に本田図書館が最初に開館して、続いて恋学母、光、元町、並木、それから、本田図書館の市役所分室の順に開館しました。で蔵書数は全部合わせてですね約59万冊です。で中央図書館はなくて本田図書館が中央図書館の役割を担っています。で国分寺市立図書館の特徴はですね、いかにも公立図書館といった懐かしいですね、ひなびた図書館で本も古いものが多いのでですね、そこに味があるような図書館です。で他の図書館ではですね、廃棄処分になるような本もですね、きちんと保管しているので、特に古い国分寺関係の本はですね、古書店でめったに出会わないものでも大事に保管しているので、うん、そういったものに出会うことができる図書館と言えるかもしれません。で例えばですね、本から少し離れますけど、うん、本田図書館ではアナログレコードを1224枚保管してですね、うんうん、すごいですね、館内での視聴化というふうにしています、はいはい、レコードプレイ1台
置いて
ありますね。で多摩地域では他にレコードがあるのは小平と清瀬と八王子だけです。他はみんな捨てちゃってるわけです
ね。そうなんですね、
でちなみにですね、もう非常に話が それますけどね、23区も東京23区もですね、はい、5区を除いてほぼ全滅です、うんうん、で私は学生時代にですね、港区立港図書館と練馬区立石神井図書館にですね、もう40年ぐらい前の話ですけど、そこのレコードにですねお世話になりました、はい、もうそこでレコード借りれなかったら、うん、やっぱり音楽について書くとかですね、そういうことはなかったと思います。学生時代にこの2つ、これはバイト先の近くと住んでた家の近くです、は
い、あ、なるほど。
でそれでちなみにですね、その区立でいうとですね、文京区立小石川図書館というのがすごくてですね、レコードが2万枚、それから CD が2万枚、
あ、すごい。
それでレコードコンサートも主催しているんですけど ね、 もういいですね、参加者かなり多くなってですね、うん、いるようなので、うんうん、ぜひ本田図書館で
やってほしいですね。
そうなったら本当にボランティアでですね、うんうん、DJ で行きますので、
うんうん、それいいですね、
ぜひよろしくお願いします、はい、で、そうですね、ちなみにですね、私は本田図書館の共同資料コーナーでですね、よく調べます、はい、自分がよく使ってるんですが、ここというかですね、国分寺市立図書館はすべてに2007年にですね、東京経済大学が作った国分寺タウンマップっていうのをですね、はい、共同資料として置いてもらってるのがすごくありがたいです、うんうんうん、これで2007年当時の国分寺の町のお店とかですね、はいはい、歴史とかですね、うん、そういったものが分かるの で、
そうです、ね、だいぶ変わってしまっているところもありますよね。
そうですね、うん、でこのガイドブックはですね、うん、町の歴史とか精神文化といったですねストーリーを入れた町歩きのためのガイドブックなので、うん、ちなみにね、紹介するお店ね、全部自腹でね、
本当に大変でしたね。
大変です、あれですね、吉田スーツさんでね、
はい、
ちゃんとシャツ作ったりとかね、
素晴らしい。
そういうふうにして本当にこの店は紹介できるのかっていうことを考えて選んだの で、うんうん、でそのことが実はね、メディアで評価されて、うん、大手の新聞社ので取り上げていただいたのは、うんはい、自分でこうきちんとね、うん、買ってみて判断してジャッジするっていうことをやって取り上げたので、うんはい、そこがやっぱり良かったというかですね、で逆に言うと、それからもう今20年近く経ちましたけど、うん、今後もその時に選んだ店っていうのは、うん、国分寺のその時に良かった店っていうことで、
う
ん、歴史的なね、資料になると思います、うん、その時にも将来になればいいなっていうふうに思ったんですけど、うん、20年近く経ってしまうともうなっているのでですね、うんうん、そういった意味でも2000年代のね、うん、2000年代の国分寺の店とかね、なくなってる店が多いですからね、
そうですね、
いい店なのにね、うんうん、2007年の国分寺が蘇るっていうかですね、うん、そういうことだと思います。で、話が逸れてしまい申し訳ありません、はい、国分寺市立図書館はですね、読み聞かせなどの活動がですね、盛んだと聞いています。ちなみにですね、はい、私の住む武蔵野市だとですね、はい、 あまりないですよね。
あ、そうですか。
あんまりないんですよ。で、国分寺とかね、西東京とかね、はい、やっぱりそういったあの読み聞かせの会とかね、うんうん、あのこうそういうものがね、やっぱりこ う,、うんうん、こうチラシが貼ってあるっていうのは、うんうん、やっぱ国分寺に住む人たちは当たり前だと思ってますけど、当たり前ではないんですね。
そうなんですね。
のでおそらく公民館と一緒にね、あの国分寺の図書館っていうのは、うん、左が図書館、右が公民館みたいなですね、はいはい、感じが多いので、はい、で、図書館単独のところとは違った使い方とかですね、はい、活動が今までされてきたんじゃないかと思いますけどね、うんうん、で青木さんもそういった活動に携わっておられるので、はい、そういった読み聞かせの活動についてですね、はい、説明をしていただければと思います。
そうですね、はい、やっぱり今他は意外とないっていうのを聞いて、はいはい、とってもびっくりしたんですけれども、はい、やっぱり国分寺は読み聞かせのグループもたくさんありますし、はい、それから地域文庫とか家庭文庫と呼ばれる、はいはい、ご自身の本を皆さんに開いて、はい、貸してくださるというような活動を長くやっている方もいらっしゃいます、はい、で調べたら読み聞かせグループの中では、はい、本田図書館の始まりの時点からそういうのができないか、はい、その時点で言われて、はい、お話ポケットっていうのが始まったりだとか、
は
い
は
い、
お話ポケットですね、
はい、あとは並木図書館が始まるときにやっぱりそういう相談があって始まったピッピさんですとか、はい、そういうグループもありますし、あとは元町の方で、はい、でんでん太鼓っていう活動をされている姿りだったり、はい、ブックトークのようなこととかを長く熱心になさっているグループがあったりと、はい、本当に熱心に長く続けているっていうのが素晴らしいなというふうに思ってます、はい、私もホンダの、はい、ポケットさんにはすごく子ども小さい時にお世話になりまして、はい、でそこは子どもを少し大きくなってからだと、はい、預けてお母さんはちょっと一回部屋別室行っていいよ、はい、図書館に行ってきていいよっていう時間があって、はい、子どもが本を読んでもらったり工作させてもらったりっていう、はい、素晴らしい時間があって、はい、それがきっかけで私もなんかそういうことができないかなっていうふうに思った、うん、思って自分の母が読むという活動を始めたっていうこともあったので、はいはい、本当にお世話になったなっていうふうに思っています。
ありがとうございます。ちなみに母が読むの活動はですね、国分寺市役所の方々もですね、はい、知っておられましたね。
あ、そうですか。
そうですね、まあ、この話長くなるのであれですけど、はい、青木さん の, 母が読むっていう活動がですね、はいはい、やっぱりその子育て中の、はい、なんて言いますか、お母さんにとっての、はい、非常に重要なものだっていう認識はですね、
はい、
されているっていうことです。この打ち合わせの中でですね、話題が出ました
ので、あ、そうですか、
国分寺市役所とのですね
、はい、
ただ今のお話伺ってね、やっぱり73年に図書館ができた時から、はい、皆さんがねそういった活動をされてきたっていう歴史があるっていうことはですね、はいはい、やっぱり図書館とかですね、公民館だけでは足りないような穴があってですね、穴というかですね、こういうものがあればいいのにっていうことなのにないっていうところですね、うん、それに気づいた方々が行動を起こしたっていうことがですね、
うんうん、
でそれでグループでの活動になっていって、はい、そして運営が続いているっていうですね、そこが非常に重要なのかなっていうふうに思います、はい、やっぱり欠落があってですね、それを埋めようとするっていうことがですね、本当に続いているのかなっていう気がしますね、国分寺ではですね、
うん、そうですね。
ですのでね、ぜひ青木さんが母が読むっていうのを作られてですね、
はい、
続けられているように、はい、今後もいろんな形でですね、はい、我々の次の世代、その次の世代がやっぱりいろんなことでね、うん、こういうものがあればっていうものがね、
はい、
そういうことがこう自分の中でこうこれは必要だってなったら、ね、うん、ぜひ続けていってほしいと思いますね。
そうですね、うん、なんかやっぱり私が始めた時も自分が欲しいから、はい、まあ、図書館に託児があればいいなみたいなもので始めたんですけれども、はいはいはい、やっぱそういう自分の思いから始まったものっていうのは、うん、強いですし、うん、でそれをまた新しい人が今の自分の欲しいものっていうものに続いていくといいのかなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。そうですね、ここまで国分寺のですね、国分寺市内の図書館について話をしてきましたけど、もうちょっと広げてですね、はい、多摩地域の公立図書館についてですね、歴史なんかもちょっと少し触れたいと思います、はい、で今話に出ましたけど、国分寺ではですね、本田図書館が、うん、国分寺図書館としては最初に1973年にできたわけです、
はい、
で実はこの時に都立中央図書館同じ年ですよね、
うんうん、
で同じ年にね、日野市立図書館とかですね、うん、いろんなものがこの辺りでできているんです、
うん、
だから国分寺が遅いわけじゃなくて、なんていうかな、多摩地域全体でですね、図書館あんまりなかったっていうことなんですよね、
うん、
本当にね、なかったんです、うん、で それが、大きな変化がね、そういったあの図書館ができていくとかですね、あのあれ図書館ができていくっていうだけじゃなくて、うん、あの単なる箱じゃなくてね、うん、本を借りることを求めてる人が借りれる仕組みとしての図書館っていうのができた、うん、あの本当にねそういったものが広まっていったのは、うん、実はね、1965年に日野市で行われた取り組みなんですね。それは、はい、あのこれはあの図書館に関係する方々はみんな知ってる話ですけど、あの移動図書館ひまわり号っていうですね、はい、取り組みが1965年に日野市で始まったことです。で一番最後、はい、一番最初はですねひまわり号に1500冊の本を積んだそうです。はい、
すごい。
今ね目の前に実はねそういった本、この移動図書館ひまわり号の本がありますけど、はい、これをもとにねちょっとこれから話をねしていきます。はい、で多摩地域にね公立図書館がまだ少なかった1960年代前半は、公立図書館はやっぱり業務の中心は閲覧とかですね、うんうん、あとはもうあれですね、あの 大学受験生とかの自習室とかですね、はい、そういったものだったみたいですね。はい、うんうん、で貸し出し数はやっぱり現在と比べて信じられないほど少ないということで、うん、あのこの本の中に出てますけど、あの1962年 の多摩地域でのですね公立図書館の数は642巻でですね、はい、貸し出し数は722万冊だったそうです。うでところが、大体半世紀経ったですね2015年には、図書館の数は3241巻ですので、はい、大体5倍ぐらいになってるんですけど、うん、で多くなってますよね、はい、でところが貸し出し数は、はい、なんと6億9000万冊になってるので、なんと100倍近くになってるんですね。だからこれはやっぱりあの単なる図書館が増えただけじゃなくて、はい、何かが意識が変わったっていうことですよね。
すごい、
うん、で、あのこのね1960年代前半だと図書館によってはね入館の際に名前、住所、年齢、性別まで書かせるとかっていうですね、うん、あまりにもお役所というかですねすあの貸し出しを想定してないっていうようなですね、うん、対応だったのがですね大きく変わったのは日野市でですね、うん、まだ図書館がなかった日野市で、あの移動図書館ひまわり号が市内を走るようになってからなんですね。はい、でひまわり号に書かれてた言葉なんですが、はい、図書館の利用は無料です、誰でも簡単な手続きでその場ですぐに本が借りられますっていうですね、というあの当時の既存の図書館のですねあのサービスの対極にあるようなサービスをあの行ったっていうことなんですね。でこ の先ほど紹介しもう一回紹介しますとですね、この移動図書館ひまわり号って前川恒夫さんっていう方がですね書かれた本がですね、はい、ありますが、ひまわり号の初代館長だった前川恒夫さんたちのこう熱い取り組みですね、はい、うん、それはあの本当にそれを快く思わなかった人たちが相当いたみたいですけどね、あの新しすぎますからね。でちなみにですねこれあの移動図書館ひまわり号ですね、国分寺市立図書館では本田図書館を除いて4館であの所蔵してますので借りることができます。
なるほど、
はい、で前川さんたちの取り組みはですね、日野市立図書館の建物がまだない状態だった時にですね始めたんですけど、その建物の代替措置として移動図書館を走らせたんじゃないんですね。ここはちょっとね誤解してもらうと困るっていうところなんですね。あの代わりに仕方なくやったんじゃないって、はい、そうじゃなくてあの市内全域を回って図書館側から本を借りることを強く望んでいる人たちのところにですね、積極的に行くことが目的だったということ、プッシュ型だったんですね。そのプッシュ型っていうのがやっぱりあの当時は考え方としてあの図書館のやってることの正反対なので、新しすぎてあの分からない人が多かったっていうことなんですね。であの小さな図書館を1館だけ作るよりも、うん、あの市内全域の団地とか小学校とか空き地などにですね、うん、2週間に1遍ずつ定期的に回ってですね、はい、そこで本をあの借りてですね、うん、2週間後の同じ場所に来るので、うん、同じ場所に来てあの違う本を借りるっていうのはですね、うん、本当に本を読む人に寄り添う、
そうですね、
寄り添う仕組みだったんですね。
うんうん、
であのちなみに当時のね、あの全国1965年当時の全国のほとんどの図書館の貸し出し制限数は1冊でした、は
い、
1冊だったのが
ひどい、
このひまわり号は日野ではですね、はい、4冊にしてですね、しかも他ではほとんどやってなかった本のリクエストを受ける仕組みを作ったんですね。
あ、そうか、今ではもうみんな当たり前みたいだけど、
当たり前のことがここから始まった、うん、っていうことなんですね。で、これもあの前川さんたちはねこんな風に本に書かれてますけど、図書館員のすべきことは市民が本来持っている向上心と知識欲に応えられる本を揃え、市民の求めに応じて本の案内をすることであるっていうね、うことが書かれていて、あのものすごくこの当時は先進的だったんですが、あのそこから60年経ってしまうとですね、逆に言うと当たり前のようになったことは
ですね、
当たり前のことになったのはいいことなんです ね、
そうですね、
先進的であのそれに批判的な人もいたものが60年で 当たり前になったっていうのはすごくやっぱり変わったっていうことですね、はい、
でもありがとうですね心から
本当にねこの本ね本当にこの本はねやっぱり意識変革をしましたね。でひまり号の取り組みによって日野市は図書貸し出し数がね日本一の自治体になったんですね、ひまり号によってね。でその半数以上 53% だったと思いますが、はい、子どもたちです。
いや
子どもたちが団地でね
素晴らしい
来てくれて2週間後に、ね、4冊フルに借りて、うん、で2週間後に4冊走って持っていってそれでまた4冊ね一生懸命選ぶっていうんですね、うんうん。でやっぱりあれですね、そのひまり号の何て言うかなこう認められ方の、うん、厚さというかですね、うん、そういったものが図書を借りる人たちの図書館を作るっていうことでですね、うん、近隣の図書館に影響を与えたことは間違いないと思います。この時にも府中市立図書館とかは結構先進的なことでいろんな実験をやってたみたいですけど、はい、でもやっぱり先進的なところはあんま少なかったのでね、
うんうん、
ちなみにひまり号の前川さんたちも府中の図書館とかねそういったところに視察に行ったりとかしてねやったみたいですけどね。でひまわり号は今でも日野市内を走っています、
はい、
でちなみにひまわりっていうのは日野を回るからひまわりっていう、ねうね、ことなんですけどなぜか他の自治体でもひまわり号という名前で走ってるのでちょっと不思議ですよ ね、
そうですね。
ひまわり号じゃないとダメだって思い込みがひょっとしたらあるかもしれないですね。
あそうです、は
い、
もうお花とセットになっちゃってる、
はい、で何度も言ってますけど私はこの本を、はい夏覇者っていうね出版社の復刻版で読みました、うん、一番最初に出た本は手に入れにくいのでね、うん、復刻版で復刻版これ綺麗です、はい、想定から何からすべて綺麗ですね、はい、でこれこの夏覇者っていう出版社がですね島田純一郎さんという方が、ねはい、吉祥寺で本当に一人きりでねマンションで経営されているね、
はい、
いわゆる一人出版社なんですが、はいうんこの島田さんがねエッセイのとかの中で、うん、移動図書館ひまり号ってこの本をね紹介する熱がねすごいんですね、
うん、
でどんな本なんだろうと思っててねで読んでみたらやっぱり胸が熱くなるんですね、
うんうん、
やっぱり、本当にね多くの人に読んでもらいたい本だと思いますね、うん、本が好きな人はね。
そうですね、うん、
で青木さんいかがですかねこのひまわり号の本とか取り組みについて
ですね。そうですね、うん、この本本当に私も知ってから欲しくなって、
はい、
この買ったんです, んですまだ全然途中なんですけれども、はいはいまあ、すごい静かな佇まいなんだけど、はい、すごい厚さが伝わってくる、はい、絶対いい本だなと思って楽しみにしてるんですけれども、はい、やっぱり小さい頃、うん、移動図書館私も利用した記憶があるので、はい、その始まりが日野にあったっていうのは、うん、やっぱかなり胸熱だなっていう。
そうですね、
はい、
正確に言うとね始まりは日野ではなくてですね他のところでもやや前からされてるところもあったんですね。ただひまわり号が新しかったのは、
うん、
やっぱり4冊借りれるとかねリクエストを受けるとかですね、
はい
単なるこうなんていうかな違ってるかもしれませんけど、うん、他のところでやってるのは図書館の建物がないから変わりだっていう、
うんうん、
日野はそうじゃないっていうところがね、はい、やっぱり新しくって、
はい、
その取り組みの姿勢というか態度というかですね、
うんうん、
そういったものが及ぼした影響がやっぱり本当に大きいなっていう感じがね、
うん、
します、
うん、
はい。でありがとうございます。でそれで、ここまでね公立図書館の話をしてきましたけど、
はい、
公立図書館にはね図書館の自由に関する宣言というのがですね必ず額に入れられて掲げられている、はい、ということになっているんですが今ではウェブサイトに、ね、掲げられている
場合は、ね、
国分寺市立図書館にもあったと記憶していますが最近見てないので、
うん、
ひょっとしたらどっかに、うん、あれですね入り口じゃないところになっているかもしれませんね。でこれはね非常に重要なことでですね1954年にこの図書館の自由に関する宣言というのは採択されて79年に改定されたんですけど、うんこういうことがこういうような文言で始まります。図書は基本的人権の一つとして知る自由を持つ国民に資料と施設を提供することを最も重要な任務とする、うん、っていう言葉で始まるんですね、
はい、
でそれでそれに続いて、4つのね4原則が書かれています。4原則は資料収集の自由、資料提供の自由、うん、利用者の秘密を守る、すべての検閲に反対する、
うん、
でこの4原則ですね。そしてこの最後にですね図書館の自由が侵されるとき我々は団結してあくまで自由を守る、
うん、
と締めくくられてるんですね。ですので公共図書館というのはですね私生信条問わずに、
はい、
求める人には守秘義務を守ってそして必要な資料を提供するですね本当に重要な場所 であって仕組みなのでですね、
うん、
身近ではありますけどやっぱりこれは本当に我々が生活していく上でですね、
うん、
重要な場所であり仕組みだっていうことがですね。
そうですね、特に今本当に確認したい気がしますね。
そうですね、
はい、
そういうことがねあります。特に公共図書館ということでですね最後に何か あの感想とかありますかね。そうですね、これ公共図書館のところはね、お家だと思うんですけど、
はい、まあ、私も小さい頃からあのいろんな地域でかなりお世話になってきたんですけど、はい、やっぱりあの使い方は自分の成長とともに変わってきたりするんですけれども、はい、そもそも図書館がどういうところだったのかっていうことをあまり今まで意識してなかったので、こうやってあのどうやってできたのかとか、どういうニーズがあってこうなったのかっていうことを確認するっていうのはすごくいいことというか大切なことだなって、これからもあってほしいので、あの大事だなって思いました、
はい、ありがとうございます。
国分寺レイディオ。
さてここからは新刊書店と古書店を、こちらは私たちの思い入れたっぷりにあの紹介していきたいと思います。国分寺の新刊書店は国分寺駅ビルセレオ国分寺の8階の紀ノ国屋書店国分寺店、それから国分寺駅南口の三石堂書店、西国分寺駅ビルレガ2階のブックス龍文堂の3店があります。厳密に言うとですね、くるみ戸コーヒーのくるみ戸書店とかですね、新刊書も扱う古書店の早春書店なども新刊書店に入りますけど、後ほど古書店の紹介とかで取り上げますので、ここではこの3店と国立の増田書店を取り上げたいと思います、
はい、
なぜ国立の増田書店かというとですね、これは国分寺にお住まいの人で本をよくお読みになる方は当たり前でしょっていうふうに言われると思いますけど、増田書店は国立駅の北口と南口にあってですね、はい、で我々はあの増田書店というと南口の方の本店なんですが、私も含めてですね、お世話になっている人は本当に多いと思います、うん、特に地下の人文書売り場はですね、これはあの大変お世話になってますので国分寺の仲間ということでですね、取り上げたいと思います、
はい、
で、青木さんの方でですね、はい、あのこの国分寺の3店プラス、あの増田書店プラス、はい、あと亡くなってしまった書店とかですね、はい、そういったところで何かございますでしょうかね。
そうですね、はい、あのどこもつつ裏裏顔を出してるなっていう感じがするんですけど、はい、やっぱりあの紀ノ国屋書店はやっぱり国分寺市民だったらみんな使うかなと思います、はいはいはい、であのコロナでちょっと途絶えてしまったようなんですけれども、はい、子供があの小さい頃は、はい、あの児童書のコーナーにござを引いて、うん、あの読み聞かせをやっていたことなんかもあって、はいはい、あのその時すごく驚いたりしたんですけれども、はい、あの今もあの子どものコーナーね、あの楽しい感じで読めるようにちっちゃな椅子が置いてあったりみたいなこともなんかすごく工夫されてるなっていうのを思います、ね、
はい、
あとはあの詩の特設コーナーがあったりとか、はいはい、あの刺繍が集められていたりとか、はいはい、結構あの書店員さんの思い入れが強い、うん、あのコーナーもあの充実してるので見るのがとても楽しいです、
はいはい、あとは紀ノ国屋書店はやっぱりあの文庫とかの ね、
そうです
ね、揃い方がいいので、
はい、
あのやっぱりどうしてもすぐ欲しかったら紀ノ国屋書店で出たものはすぐ買いに行きますよ ね、
そうですね、
新聞 の、 あの書評とか ね、 ね、広告で取り上げられて、うん、その日のうちに読みたいってなったら紀ノ国屋書店さん行きますよね、
はいはい、
で他にはいかがでしょうか、
ね、そうですね、あとあの三石堂書店さん、はい、私はあの今南口しかなくなっちゃったんですけれども、はいはい、北口にもありまして、はいはい、で私は北口民なので、はい、北口の方をよく利用してたんですけど、はい、ここはあの物価というんですかね、あの、はい、物価じゃない、ブックカバー、
はいはい、
ブックカバーをかけて、はい、わざわざ私はかけてもらってたんですけども、はい、素晴らしく綺麗にかけてくれるので、
なるほど、なるほど
それがすごくあのその手さばきを見るのが楽しみで、はい、ブックカバーをお願いしてたっていう思い出があります。それから今、はい、もうこれもなくなってしまったんですけれども、はい、あの今ドラッグストアになってしまっているところに、はいはい、三省堂書店さん、はいはい、ありまして、もう本当にここはあのいわゆる町の中規模書店というような佇まいではあったんですけれども、はいはい、結構あのまんべんなく多ジャンルが揃ってるなっていう感じ で、 で、ね、はい、あの逆にこだわりが強く なさそうに見せるところが上手というか、うん、なのであのとても言いやすくて、はい、あので遅くまでやってたので、
はい、
あの、はい、私は家族ですごくあの愛用していました、はい、
ちなみに三省堂書店というのはあの神田に本店のあるあの三省堂の方の三省堂ではなくてですね、
なる
国分寺なる、はい、あの三成堂っていうですね、国分寺のローカル書店ですよね、
はいはい、
でちなみにやっぱりこういうようにね、書店があのまんべんなく穴なく揃ってるっていうのは、うん、やっぱり大学町だからですよね、
うん、そうですね、
同じような系統だとね、やっぱりあの西荻窪だとかね、うんうん、あのそういったところのね、西荻窪なんて小さな書店ですけどね、うん、相当あの穴のなく揃ってるっていうのが、うん、やっぱり大学が近いとね、
うん、
あのそ
う
ですね、ありますからね、
はい、
あとなんかあのやっぱ残念ながら新刊書店潰れていくところがね、うん、あの閉店しているところが多いですけど、はい、それでもねやっぱり大学町のところはしぶとく生き残ってますからね、
うんうん、
あの国分寺の場合には大学町としての規模が大きいので、
はい、
やっぱりあの残ってほしいですね。
であ
と、あとブックス龍文堂なんかもね、うん、頑張ってやってます。この前も、はい、あの西国分寺行ってね、
あ、はい、
あの 見ましたけど、
はい、
やっぱりあの厳しいってことは分かるけど、うん、頑張られてるなっていう感じ
が、はい、すごく思いが伝わってくる、
うん、そうですよね、
はい、いい書店さんですね。
はい、 で、ちなみに、ね、今話が出たのでね、はい、ちょっとねそういったあの、中央線沿線のね他のところもちょっとね、はい、紹介するとですね、先ほど西荻窪の話出ましたけど、はい、西荻窪もやっぱり相当あのなくなっていてですね、で西荻窪詳しいというのは私は西荻窪一番長く住んでたので、
へえ、
はい、
そうなんです。
あの西荻窪の近野書店さんですね、で近野書店さんなんかはね相当やっぱりいいですね、もうあのなんていうかなこう入り口入って右側のところにね置かれてる本 の, あのセレクションがやっぱりセレクトショップなんですね。でそれでカッコつけないセレクトショップなんですね、うんうんうん、でそれでやっぱり要は一般的ないっぱい置いてある大きな書店でちょっと 1,2 冊しかなくて売れてしまったとかっていう本が、はい、この書店だと平積みなんですね。なんか全然違うんですね。
さすが、
っていうふうに思う本がね、うんうん、なのでやっぱそういったあれですし、あと西荻窪、それですと荻窪のね独立系書店 の, タ, イトル、
はい、
タイトルさんですね、はい、なんか行かれ青木さん行かれた
そうです。行きました。
どんな感じですか。
いや決して広くはないですし、はいはい、冊数もものすごく多いというのではないんですけれども、はいはい、私個人的にはもう、うん、集めている、うん、ここの部分にはこれを集めるっていう、はい、その集め方が本当にこう、うん、言えてみようというかなんて言うんでしょう素晴らしい集め方をされていて、はい、ここの壁を見ればここのものが欲しくなるし、はい、こっちの壁を見れば、うん、あこのジャンル、あ確かにっていうものが次々出てくるような、うん、本当に呪術つなぎでどんどん出てくるような魅力的な本屋さんでした。
実はね私も私行ったことないんですけど、
はい、
タイトルのご主人のですね、はい、辻山さんのですね、はい、本は、はい、読んでますので、
はい、
思うことはですね、はい、やっぱり辻山さんは池袋のリブロですね、はい、店長さんだったんですけど、はいはい、やっぱその方がやっぱり 独立系書店をねされてるっていうことで、うん、セレクションがやっぱ素晴らしいし、うん、やっぱり辻山さんのお考えとか態度とかですね、うん、姿勢っていったものがですね、はい、やっぱり本当にこう心を打つっていうかですね、うんうん、しぶとい住人 の, はい、本や本ですね、
はいはい、
あんなの読むと本当にねなんていうかなやっぱりこう、うん、この人がこう選んだ本ならばっていう感じがしますよね、
うんうん、
でちなみに中央線沿線はですねそういうような独立系の書店が多く出ていてですね、
はい、
三鷹のユニテなんかもですね、
はい、
私は家が近いので自転車で行けるんですけど、ユニテなんか20代の方ですよ。まだ
あそうなんですか。
20代の方です、多分出版社とかで働かれてた方で20代の方 で、
うんうん、
でこの書店までユニテはですね、うん、ものすごくスタイリッシュです。まさしくものすごくこうそのなんていうかセレクト服とかね、
うんうん、
のセレクトショップのかっこいい店をですねそのまま書店に置き換えたみたいですね、はい、行くとみんなそのスタイリッシュさにですね、
はい、
驚くというか
です、ね、気になります。
入り口のところでねちょっとねカウンターバーでコーヒーも飲めるようになってて、本を買った人はそこでコーヒーが有料ですけどねコーヒーを出してそれで飲むことができるっていうようなね、で BGM で小さい音量でねマイルス・デイビスがよくかかってるっていうね
スタイリッシュ、ね、スタイリッシュですね。で
しかもやっぱ人文思想系の本とかね、うんうん、文学もそうですけど、うん、やっぱり揃え方が素晴らしいですね。
へ、
うん、いい本屋です。でそういった独立系の書店とかね、うん、あるいは独立系ではないですけど、まあ、近野書店とか西荻窪の近野書店とかですね、
はい、
そういった中央線の流れにですね、うん、国分寺も入ってるっていうところですね、うんうん、独立系の書店だけでなくて独立古書店の流れもですね、
うん、
やっぱり中央線線の流れっていうのがありますので、
はい、
でそういったところからこのままですね、
はい、
古書店の方にですね、はい、入っていきたいと思いますが、
はい、
まずね七七社ですね、
はい、
七七社はですね、
はい、
これはやっぱりまあ一番やっぱり買ってるというかですね、
うん、そうですね、
同じ場所に、ね、あった古書店が女性の店主がですね、
はいはい、
すごくいい品揃えでされていた、はい、ラ・ブカニストっていう店でですね、うんは
い
は
い、懐かしいです、
この店は80年代からされてたような気が
おそらく、うん、長かったと思います
。長かったですね、はい、でそれが居抜きする形で2016年、ちょうど10年前ですね、
うん、
今の店主の北村さんという方がですね、
うん、
されているんですけど、
うん、
北村さんとは話をしたことはないので、うん、なんかこう謎のなんていうかこう人だなっていう感じのね、うん、します。ちなみにあれですよね、岡崎武史さんの、ね
はい、
オーラなんかがあってね、やっぱ関係者なのかなとかって感じしますよね、うん、であと七七社さんが一番我々がよく買うっていうのはですね、100円均一の本がですね、
そうですね、
こんなものがあるのかっていう素晴らしい、
うん、
品揃えですよね、
うん、
で200メートルぐらい離れてるですね早春書店、はい、さんと同様にですね、うん、中央線随一というかですね、中央線の中ではやっぱ本当トップクラスのような気がしますね、うん、質量ともにですね、はい、でこのことは本当に大変なことだそうです。
うん、
私は西荻窪専門なのであれですけど、
はい、
西荻窪のね音羽館という古書店の広瀬陽一さんという店主の方がね、はいはい、西荻窪の古本屋さん音羽館の日々と仕事という本を書かれていてですね、はい、そこに書いてあるんですけど、
うん、
100円均一本の利益ほぼないそうです。
そうすいません、
90円とかで、はい、仕入れて100円で売るみたいなですね、うん、本当に回転寿司の、ね一皿みたいなですね、
うん、
そういうあれだそうですね、うん、だからなるべくやっぱり100円だけでなくてですね、うん、セットで買うっていうのがですね、
中に入って
そうですね、
はい、
でそれで、そうですね、ちなみにですね2024年にですね、うん、七七社さんを譲られて、うん、一時期だけ医務処方という名前にな
りました。
なって医務処方って書いてあったんですけど、はい、
ありました、カードももらいました。
そうですよね、はい、それがなぜかまた七七社になってるっていうのが不思議な不思議ですよね。医務っていうのは仏っていう意味みたいですけど、
なるほど、
だということでこれそういう書店古書店になるからっていうことで、うん、ある人脈からですね、うん、紹介されて、なぜ医務処方かみたいなことも紹介されたのに、
うん、
なぜか自分知らないうちに七七社になってるっていうまあ不思議なことが世の中にありますね。
本当ですね、
はい、で続いて早春書店です。で2019年にオープンされた古書店ですけど、うん、先ほど少し言いましたように新刊書も夏覇者などですね、うん、一人出版社のものがですね入って右側 の壁のあたりにですね、
はい、
本当に小さい面積ですけど、うん、いいものが置いてありますね、
うん、
あれはもう業界の人はね、うん、見た瞬間にねあって思いますよね、う
ん、すごいですね、
はい、で本当にジャンルに関係なく優れた本を置いていて繰り返しになりますけど100円均一はすごい量と質ですよね、
はい、
多いですよね、はい、で店主は下田さんという方でですね、うん、この方も2018年まで、うん、ウェブサイトのインタビューが載ってますのでね、
はい、
いろんな形のね、うん、で純空堂の立川店の店長されていて、
うん、
でその後辞められて吉祥寺の有名な古書店読田屋さんでですね、はい、1年間修行されてから34歳で始められたそうです。
そうなんですね、は
い、そういうような方が国分寺にも多いし、うん、中央線線にはね、はい、すごく多くなったなって、この10年ちょっとの間に多くなったなって感じがしますね、うんうん、でこの下田さんは80年代サブカルチャーがご専門で、うん、ライターとしても活動されていてね、
はい、
本も共同で出されているっていうようなライターとしても有名な方なんですね、
はい、そうですね、はい、
でもうここでもう他も紹介してしまうとですね、さっき読田屋さんが出ましたので、
はい、
読田屋さんはですね実は吉祥寺の古書店読田屋さんはですね先ほどやはり出た西荻窪の音羽館さんですね、これは何て言いますか、同じところで修行されたこ
う
兄弟子弟弟子みたいな感じでですね、
そういうことがあるんですね、
でそれで実は読田屋さんってね吉祥寺だけじゃなくて、ね、西荻窪にもでも支店を出してたんですよ。そこに居抜きで後輩 の音羽館さんがですね広瀬さんが入ったっていうことなんですね。それも西荻窪のね見ているのでね、私は西荻窪であれって思ってね、あれ読田屋が音羽館になったみたいな、
へー、うん、
でそれこのお二人のルーツは町田の高原書店という、ね、業界では有名なところで、これ有名だというのは三浦紫音さんがね働いていて、マホロバ、
はいはいはい、
駅前なんとか店とかっていう小説が、はい、名前はちょっと忘れしましたけど、はい、読んだんですけどね、
はい、
そのマホロバ、マホロ町ですよね、
はいはい、
マホロ町っていうのは町田市っていう意味ですね。
そうなんですね、
読み替えをするとですね、でそこで働かれてて、だから吉祥寺の読田屋の住田さんと、
はい、
音羽館の広瀬さんの後輩が三浦紫音さんなん
ですね、
で三浦紫音さんは作家として一本立ちしていて、うん、そういったアルバイトだったのが辞めていったっていうことらしいですね、うん、でこの2つプラスあと荻窪の笹間書、
うん、
書店ですね、
はい、
今は古書ワルツっていう名前になって、はい、持ち主に変わってますけどね、
はい、
でこの読田屋音羽館笹間書店ですね、
うん、
ここで修行された方がいろんなところで古書店を出されてるっていうところなんですね。
うん、
具体的に言うと、もうここまで細かく言ってしまったので言うとですね、
はい、
例えばですね、三鷹の水中書店さんは音羽館で修行されたとかですね、三鷹の臨天社 ていう、あの古書店ですね、はい、そこはあの笹間 書店で使用されたとかですね。でちなみにこの、 あの水中書店の店主とあの三鷹のね臨天社の店主は古い友人だそうです。
あ、繋がってるんですね。
全部に繋がってるんですよね。だからそういった目で見るとね、やっぱすごい面白いかもしれない
ですね。そうですね。
すみません、あの話がね相当それましたけどね。いやいや、でもあの面白く感じていただける人には相当
面白い話だったと思います。そうですね。なんかちょろちょろと国分寺にもその線が伸びてきているような。
そうですね。だから中央線は繋がってるっていうのはね。
そうですね。
で次に紹介するのがですね、古書窓空堂です、
はい、
でこれはあの水色のペンキで描かれた扉がですね、あの大変おしゃれでですね、はい、あの なんて言いますか、こう本当にこう感じのいいですね、うん、あの古書店ですね。で店主の小林義久さんですね、うん、美大卒業されてからずっと美術関係の仕事をされてた方なので、うん、はい、あの入り口だけじゃなくて手作りの棚とかですね、いい味を出してます
ね。そうですね、可愛らしくて素敵ですね、
はい。これあの私はあの、実際に自分で目撃してたんですが、はい、2013年に国分寺街道沿いの子猫屋っていう雑貨店があってですね、うん、小さいですね、そこが店じまいした後に、うん、あのそこ居抜きで開店してですね、うん、でそれで、その後国分寺マンション地下1階のですね現在の場所に移っていって、うん、それであの元の国分寺街道の場所はギャラリーとしてですね、はい、やってますね、
はい、
であの小林さんは北端国分寺プロジェクトにも関わっておられたそうなので、はい、小林さんの方からあのもうちょっとあの説明とお願いします、
はいはいはい、あのもうブックタウンプロジェクトには本当に創世期から、はい、あの関わられておられて、はい、とにかくあの発想が自由で、はい、本当にユニークで、はい、面白いなっていう方ですね、うん、なんかもう何でもいいよっていうふうに言いながら、はい、でも結構シャイなところもあって、はい、あの本当にチャーミングなお人柄で、はい、あの店長も副店長も、はい、あのお二人とも本当に素敵な方ですね、
はい、副店長というのはあのパートナーの
方です。はい、そうですね、はいはい、
あのそうですね、あとあれですね、やっぱり美大卒の方がされているということもあります、美術関係の仕事をされているかということもありますけど、うん、置かれている本がやっぱりあの美術関係の本が多いだけでなくて、うん、置き方がやっぱり、
はい、あの特徴あると思います。
美術的な特徴があるっていうところがありますよね、
はいはい、なので店に入った瞬間にちょっと心がこう上がるような、はい、あのおもちゃ箱に入ったような感じで、どんどん気がつくと奥に連れ込まれてしまうような、
ね、奥にあのいらっしゃるんですよね。
そうなんです、はい、一番の奥に、
はい。ありがとうございます。で、そうですね、あの続けます。あのおばあさんの知恵袋ですね、うん、これ古書店というにはちょっとあれなんですけど、はい、新刊書が中心で古書も置いてあるっていうですね、はい、児童書のお店ですね。でそして児童書のお店だけでなくて、うん、ブックカフェでありイベントスペースでもあるですね、もともとレストランでしたので、うん、食べ物も結構出されてるんですよね、うん、あので店主はあの三田村義治さんですね、うん。で三田村義治さん伝説が多い方なので私、うん、あのお話ししたことないですけど、はい、あの1974年に現在と同じ場所でこう変わった名前なんですけどね、うん、船問屋っていうね、うん、あのレストランをご両親と一緒に開業されたということが国分寺では、うん、あの伝わっていますね、うんうん、で2002年におばあさんの知恵袋っていうことでですね、あの店の名前と携帯を変えたっていうことらしいですね、
うんうん。
で三田村さん図書館司書だった方なんですよね。
そうなんですね。
でなんかあの2010年に定年退職されるとあの、おばさんの知恵袋の店主になって、うん、で読み聞かせとかビブリオバトルとかですね、はい、そういったイベントもあの結構行っていてですね、うんうん、あと子ども食堂なんかもされてますよね。子ども食堂もこの場所で、されてますよね。あの子ども食堂はあの子ども食堂の方々がされてると思うんですけどね、
はい。
であのちなみにこれ国分寺伝説の一つですけど、うん、三田村さんが1974年に船問屋っていうレストランを始めるときに、うん、国分寺に店を出そうと考えていた村上春樹さんと知り合ってアドバイスをしたっていう国分寺伝説がありますけど、うん、あのご本人にお会いしたことないのでよくわかりません。
はい、
あの
知りたい。
このおばあさんの知恵袋についていかがですかね。
はい、私もあのここはあの窓空堂さんと並びで、はい、あそこのアンティークギャラリーに並んである、はい、すごく入り口から不思議な雰囲気のあるお店なの で、はいでね、はい、あのまだベビーカーで子供を連れてた時に、はい、あの行ったことがあるんですけれども、はい、何のお店かも分からずに、
はい、入りにくいですね、
そうなんです。ちょっとキョロキョロしてたら中から三田村さんが出ていらして、はい、あのどうぞっていう風に招かれて、はい、で赤ちゃんの本っていうことを私はその当時全く知らなくて、はい、その赤ちゃんが絵本を読むっていうことを知らなかったんですけれども、はいはい、赤ちゃんも絵本を読むんだよっていうところから、うん、はい、例えばこういうのがいいよ、うん、角が丸くなってるよ、開きやすいよみたいなものを、はい、もう本当に一から教えていただいて、うん、その場であの購入したんですけれども、はい、今もあの子どもにとって大事な一冊になっています、うん。
っぱり結構あれですよね、おばあさんの知恵袋ってね、はい、結構なんて言いますか、そういった読み聞かせの活動されてる方とかですね、はいはい、そういった方にとってはやっぱ重要なお店ですよね、
はいはい、やっぱりあそこ行ってたっていう方に会うことすごく多いですね、はい、はい、
ありがとうございます、はい、最後になりますけど、雲波さんですね、はい、雲の波の雲波さんですね、うん、でこれは図書館師匠されていた佐藤勝彦さんと石川奈々さんご夫妻がですね2014年9月に作られた古書店ですけど、はい、定年退職後にですね自宅をリフォームしてたまりすぎた蔵書を並べることから始められて、うんうん、古書店に、うん、やっぱりつながっていったということなんですけど、うん、これは青木さんがライターとしてですね、はい、文ハピネットで書かれているようなので、はい、説明をお願いします。
はい、はい、そうですね、文ハピネットという地域を紹介するサイトでライターをやっていた時に、はい、新店ということで取材させていただいたんですけれども、はいはい、雲波っていう雲の波ってすごい素敵な名前なんですけど、はいはい、チョコレート工場のウンパルンパとか、 あと寺田虎彦さんの随筆の中の一節だとか、はい、あとなんか宇歌天聖雲波書っていう、はいはいはい、政治の称賛、はいはい、政治の美しさを称賛するときに使う言葉らしいんですけれども、はいはい、青い美しさを表す言葉とかそういうところから名前を取られたっていうお話で、はい、本当にそれぞれ佐藤さんとあと児童書を中心にやられていた石川さん、はい、それぞれ の魅力的な棚、はい、結構深い品揃えの、はい、で自分が読んだものも置いてあるから、はい、新しいものも結構あるよみたいな、はい、1回しか読んでないよみたいなものもあって素晴らしい古書店だなと思いました。でちょっと取材した後に残念ながら、はい、店主の佐藤様が、ね、はい、逝去されてしまったんですけれども、はい、その後も奥様がちょっと時間を決めながら、はい、続けられているようで、うん、通りがかるたびに覗いたりはしています。
ちょっとね閉められることがね残念ながら ね多くなって、うん、あれですよね、入ってね右手の奥の方に児童書とかのと
こ、はいはい、左かな、向かって左、
右手じゃなくて右手が普通 の、はい、単行本とか新書文庫とかで、はいはい、左手の奥に、はい、児童書の方があるんですけど、はい、こう進むに従って、はい、自動書の感じがディープになっていく感じがすごいしますよね。
すごいですね、もう自動書を扱う大人のための本とかも、うんね、たくさんありますね、う
ん、なんか本当にねなかなかここの自動書のところはね、うん、やっぱりプロだなって感じがね、はい、すごいしますよね、
はいはい、でも子どもも100円握って買いに来れるようにっていう思い の、ね、作りもされていて、うん、そこも温かいなと思いました、
はい、ありがとうございます。で、そうですね、それ以外にも説明したいところがあるんですけど、そうですね、ブックス伊藤なんていうねチェーン店がね、はい、これチェーン店ですけどね、ブックス伊藤っていう古書店のチェーン店がね、日野とかいくつか中野とかね、はい、いくつかのあるところで国分寺にもあったんですけど、はい、非常に漫画とかがよく揃っていてですね、ついね2年ぐらい前ですかね、はい、2年ぐらい前に急に閉まってしまって、
はい、ショックでした。
ちょっとあれですよね、漫画どこで買うんだろうみたいな、ね、
そうなんです、
はい、今漫画は実は本当に新しいものが3ヶ月ぐらい新刊書店だとね、うん、置いたらもう開店 してなくなっちゃうので、はい、紀伊国屋書店でちょっと買いそびれたものがね、
うん、
ここで置いてたりするので 非常に良かったんですけどね、
はい、
残念です。南国分寺駅南口のね、はい、坂を降りたところで、はい、ブックス伊藤まで行くと、うん、カフェスローと喫茶ソラクランゲはすぐ左側なので、ね、はい、いろんな意味で便利だったんですけど、
ね、いい場所でしたね、
はい。であとそうですね、まあ、本当に最後になりますけど、伝説の国分寺商店という古書店なんかもね、うん、椎名誠さんのね有名なさらば国分寺商店のおばばっていうことで、ね、うん、紹介されたんですけど、ちなみにこのさらば国分寺商店のおばばっていうタイトルとかね、うん、内容とかね21世紀の今ではねちょっと無理なものがねちょっと無理っていう若い人たちは無理っていうふうに思うと思いますけどね。でこれでこれは1997年にね閉店して、うん、器のお店になって、その後亡くなってしまったんですけど、自分が国分寺に来た1997年にはあったんですね、
は
い、あって、店もあったんです。
あ、そうですか。
ので急に亡くなってしまってね、あって思いましたね。あ、亡くなるんだっていうね、さらば国分寺書店のおばばで描かれた店がね、こんなにすぐに亡くなってしまうんだっていう。97年っていうのはやっぱり経済的には非常に厳しい年ですから ね、宅銀が潰れたり山一証券が廃業したりとかですね、はい、そういった時でしたからね。で、あ、最後と言いましたけどもう一つだけあれですね、国分寺で有名な文治寮っていうね、
はい、
なんて言いますか、こうシェアハウスでね、はい、有名なシェアハウスで、うん、に住んでいる、今でも住んでます堀田光輝さんという、ね、うん、方で2024年2年前に東京大を卒業した方なんですけど、はい、この方が、 半分東京で働いて、あと半分は何をされてるかっていうとですね、うん、出身地の新潟県 の、うん、あの上越市高田っていうところで、うん、縦横書店っていう古書店をね、うん、名前が面白いですね、縦横書店、う
ん、いいですね、
で、を2023年に出して在学中にですね、在学中に
すごいです、
やってですね、うん、でこれあの指導した先生とかも一緒にあの店を作るときに力仕事を手伝ったそうですけど、うん、美しい話ですよね、
本当ですね、
で、あのなんかあの文治寮の仲間も手伝いに行ったりとかしてるみたいですね、でそれで何て言いますかね、あの今ねいろんな展開を考えてるみたいですね、いろんなあのこうイベントスペースにしたりとか考えてて、でもこういったようにね、小飽きないっていうのを本気で考えてね、やろうとする若い人たちがね、うん、本当に国分寺には多いという感じがしますね、縦横書店ね、
いいですね、
本がいっぱい揃ってき始めましたね、最初の頃は我々が頑張ってて、本はあのこう送ったりとかしてたんです
よね、新潟かちょっと遠いですけど、
そうですね、
行ってみたいですね、
うん、なかなかね趣のあるあのなんていうかな、こう古い町の古い通りに、うん、あのある店でね、すごい趣があるところのようです、はい、行ったことないんですけどね、はい、というところで、はい、古書店のところはですね、うん、はい、とりあえずまだ言い足りないところがあると思いますが、はい、これであの一旦終了に古書店のところはやります、
はい、
ちなみに古書店ではないんですけど、あの中古レコード店珍しい屋もですね、少しだけ紹介させてください、
はい、
あの中央線サブカルチャーにとってね、古書店と中古レコード店というのはなくてはならないものです、うん、あの私も一時期あの血迷って、あの東京 の、 なあの城南地域にあの住みましたけど、
はい、
血迷ってですねあの住みましたけど、やっぱり自分の心のふるさとはあの中央線の、うん、あの古書店と中古レコード店とライブハウスのあるところだっていうふうに思ってですね、うん、
はい、
あのそれで22年前にですね、うん、あの中央線沿線に引っ越してきましたので、うん、で余計な話ですけどね、で国分寺駅周辺にね4軒の古書店さっき紹介しましたけど、はい、それ以外にね3軒の中古レコード店があるっていうのは重要なんですよね、うん、
はい、
そのうち2軒が珍しい、はい、で一軒が超山田堂っていうところですね、うん、
はい、
で珍しい屋は1982年開店ですけど、うん、名前の通り大変レアなディスクを求めてね、うん、遠くから来るマニアの方々も多いです、うん、でね、これね、この話があのどうしても皆さん伝えたいんですけど、2000年代前あの初めぐらいまではですね、うん、村上春樹さんの国分寺でやってた店、うん、ピーターキャットですね、そこで実際にかけられてたレコードがですね、
うん、
結構置いてあったんですね、
すごい、
ね、あのちゃんと猫のマークがね、
猫
のマークがあってピーターキャットのマークがねシールが貼ってあったんですよ、
これは
でこれ何ですかってあの聞いたことがあるのでね、それ村上春樹さんのとこだよって、
うわこれ知ったら大変ですね、ファンの皆さん
っていうかね、あのあれですよね、あの村上春樹ファンにとってはね、これは何だって思いますよね、
本当ですね、
はい、で、その珍しい屋以外にも、あ珍しい屋以外にもっていうか珍しい屋のですね、うん、話もうちょっとあれなんですけど、国分寺でというよりね、今世界でも人気のバンドゆらゆら帝国、うん、もう解散してますけどね、はい、ゆらゆら帝国の坂本慎太郎さん、うん、ソロになってますけどね、
はい、
で今年の2月にもあの新しいアルバム出されてますけど、はい、このイラストがレコード袋に使われてるっていうところがですね、
はい、
で坂本慎太郎さんですね、玉美、はい、の学生だったんですね、
ですね、
ところが国分寺に住んでたっていう、
珍しいです
ね、で珍しい家に通ってたっていうね、
はい、
あのあのあれですよね、竹中直人さんと同じですよね、竹中さんも玉美の学生だったのに国分寺に住んでたっていうね、で、もう一軒の中古レコーダーの、超山田堂さんですね、はい、でこれはもうあまりにも個性的な店ですねあのもうあの入るとなんかこうある種の人々にとっては混沌が過ぎてね、頭が痛くなる可能性があるよ ね、 ね、
外から見てもすごい
ですね、すごいですよね、
はい、
で何しろさっきのね坂本慎太郎さんのイラストがね、うん、で出迎えられますからね、はい、店の看板でね、
はい、うん、
でこれねあれですね、私コロナが始まったばかりの頃にね、あの国分寺レディオの準備してた時に、ね、
はい、
竹中直人さんの CD レーザーヘッドが、ね、はい、必要になったので、うん、国分寺1976って曲が入ってるのでね、
あ
でそれで必要になったので、で、ネットで検索したら、はい、超山田堂に置いてあることが分かったの で、
は
い、で電話してで取りに行ったんですね、
はい、
そしたらね負けてくれた上にねあの縄文関係のね、あの縄文人っていうね、人ね、これあの井浦新さんのロングインタビューが載ってるやつなんですけど、までおまけにもらってね、あの縄文について熱くあの語られて面白かったんですけどね、であの天使このあの天使のねあ、ちなみに今はね通販だけになってるみたいですけど、
あそう
なんですね、家庭の事情でってネットの上に書いてあるんですね、で超山田堂の入り口の話はさっきしましたけど、ゆらゆら帝国のグッズもいっぱい販売してますし、あのそれだけでなくてね、一番すごいと思うのは、あの超山田堂のご主人ね、はい、弟さんが国分寺出身の あの有名なパンクバンドね、マッド3のエディさんなんですよね。あのこれね、知らない方もいらっしゃると思う。エディさんね、エディさんものすごく面白いですから、あの YouTube とかでね、あの、
あ、 YouTube されてる、
ね、いや YouTube でね、あの、ライターの吉田剛さんっていう人がされてる YouTube で、あの、はい、エディさんねゲストで出てる回があるんですけど、あの1時間ぐらいですけど、最後まで話が面白くてね見ちゃいますね。で、あの、ま、当然あの弟さんなので、マッド3のディスクとかグッズ買うなら長山だと。
そうですよね、あの、そうじゃなきゃ嫌ですね。
で、あの、でもマッド3ね、あの36年間の活動、バンド活動を今年終わりにするそうです。
そうなんですか。
でそれでなんと、あの今年のコックフェス、はい、5月9日10日のコックフェスで、はい、5月9日の夜にね、あの国立の地球やってライブハウスでやるそうです。マッド3が出るそうです。
もう決まってるんですね。
決まってます。
大丈夫ですか。
告知してます。もう告知始まりました。
あ、はい、すごい、
はい。でもう相当今あの脇道にそれましたね。あの、国分寺のね、あの古書店から脇道にそれましたけど、はい、個性的で面白いところが多いのでね、紹介すると本当にこれね、あの予定の時間相当過ぎるぐらいに、ね、はい、行きましたので、ここでね今回のところはね、はい、あの一旦終了にあのしたいと思います。で、本当はねここであの最後に国分寺の本と人を結ぶさまざまな活動についてもね、ここで紹介しようかなと思ってたんですけど、やはり、はい、あの書店古書店のところで長引きましたので、はい、あの第3回のところでね、あのじっくりと紹介したいと思います。はい。で、最後に青木さん、今回のつなぐについてはね、あのどうでしたでしょうか。はい、感想などありましたらお願いします。
本当につながってるっていう感じがしまして、ね、最後 の、 あの珍しいあのことを聞いて、はいはいはい、私まだ何も国分寺のことをよく知らない時も珍し屋に行って、はいはい、あの坂本さんの袋が欲しいがためにCD を買ったこともあったんですけど、はい、それを買い、はい、で窓空さんだったり、はい、あの当時ラブカニストだったら、はい、窓空さんはまだなかったかな、はい、なんかあの古書店に行って、はい、あの本を買ってっていう時間がすごく、はい、あの好きだったなってことも思い出しました。はい、でそれが今につながってると思うと、はい、なんか感慨深いなっていう思いがしました。
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
国分寺レイディオ、
これで国分寺レイディオ第4シーズンブックタウン国分寺第1回つなぐを終了します。ご意見やご感想などありましたら、東京経済大学地域連携センターまでメールでお願いします。メールアドレスは crc@s.tku.ac.jp です。次回第2回は描くというテーマで、国分寺を描いた本や国分寺で描かれた本について国分寺ブックタウンプロジェクトの青木智子さんと一緒に紹介する予定です。パーソナリティはライターの近松支えもんでした。最後までお聞きくださりありがとうございました。次回も楽しみに。